おい、知事ども、緊急事態宣言の要請パフォーマンスは二度とするな。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はね、はい、収録が10月29日なんですけど、放送が11月8日、
はいはい、
でね、まあおそらく状況はあんま変わってないんじゃないかなと期待しながらお話ししますけど、はい、まあ、大体一月前に緊急事態宣言がね、まあ、解除されたんですよ、
うんうん、
でもこれ解除されたんですけど、まだこうもうちょっとこう自粛時短、
はいはい、
時短がちょっと残ってて8時までや9時までやとか言うとったんですけど、それももうね、10月の下旬にはこれも京都やったら22日だったですかね、東京大阪だと25日、まあ、10月下旬にはこれも全部で時短要請がね、もう解除されて、はい、まあ、普通に動いてっていいですよと。で、大型のイベントはちょっとまだなんか半分にしろだとかなんだとかっていうのもあるんですけど、基本も飲食に関してはね、まあ、去年の GoTo イートとかやってたぐらいの感じで普通にしていいですよと、こうなってるんですよね。
はい。
で、じゃあお店に人が戻ってきてるかっていうと、まあ実はまだまだなんですよね。で、まあ、全然ですと言うてる人も今の時点ではいてね、これね、やっぱりね、大きな会社はちょっとね、嫌がるんですよ、その宴会とか。それで新年会忘年会っていうのを7割しないということを言ってると、
はいはい。
で、まあそんな状況なんですけど、僕はね、この解除されて本当良かったなと思うこのタイミングで、みんなね、コロナについて議論しなくなってるんですよ。まあいいやこれでもみたいな。だからね、あえてね、今だからこそしっかりとコロナのことを僕話をしておきたい。だからこのまあ総選挙がね、まあ先週終わったんで、で、まあ、総選挙の話も一つ切り終わったところなんで、ちょっと改めてちょっとね、コロナの話で。まあ、今日はもう、いきなり最初、もう初めてですよ、タイトルで叱ってんの人。おい、知事ども!おい、来たろ!みたいな。おい、知事ども!ですよ、もう。
目玉の
おい。もう、緊急事態宣言要請のね、
はい、
もうパフォーマンスはマジやるなと。
本当にそうです。
ね。で、これ、まあ、その気持ちをね、僕は緊急事態宣言が解除された、時短要請が解除された日に僕は次のようなね、コメントをフェイスブックで流したの、ちょっと紹介しますね。
はい。
ようやく東京大阪で時短要請解除。もう二度とこんな理不尽な自粛要請を繰り返せないためにも、ワクチンが普及してきた現状を踏まえて、新規陽性者数が5万人を超えても決して新規感染者数の急増などにうろたえず、死者数や病床使用率についての客観データを基準に自粛要請を出さない判断を下しているイギリスのジョンソン首相と同じような対応が日本においても絶対必要ですと、
うん、
だからもうイギリスはもうめっちゃ感染者増えてるんだけど、いやもう僕緊急事態宣言ロックダウンしないよと、もう医者がロックダウンしてくれとか言ってきてるんですけど、いやしないよと、もううろたえないんです、
うん、
でもそういうようにちゃんとしてもらいたいと、もうちゃんとデータを見てね、新規陽性者数じゃなくて病床使用率とか死者数とかっていうデータをしっかり見て判断しますとジョンソンは言ってるんですけど、まあ、日本政府も知事もそうしてもらいたいと。もちろんその病床使用率が急増しないようにするために、コロナ対応病床数をコロナ換算期の限界においてもしっかりと維持拡充していく姿勢も絶対に必要ですと、うん、
これずっと言ってますよ ね、
これちゃんとやれよと、
うん、
これまたね、あー、わったわった、あ、じゃあもう閉めようか、まあ、店閉めとこう、でもコロナ患者おらんし、もうだからそんなことするから、うん、緊急事態宣言になる、医療崩壊になるんやんかと。
そう、余裕がある時こそしっかりとね。
しっかりとやっとかなあかんというね。で、目下最大、ここから重要なポイントです。目下最大のリスクは、知事連中のパフォーマンス自粛要請です。
うん。
けれど、もうこれがもう一番もうやばいと。吉村や小池などのええかっこしいの理不尽な振る舞い、徹底的に監視してまいりましょうと。
うん、怒りマーク。
怒りマークと。もう一回言いますよ。おい、知事ども、緊急事態宣言要請パフォーマンスは二度とするな、というお話をしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは 車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、おい知事ども、緊急事態宣言の要請パフォーマンスは二度とするな。
これね、まあ当然これ政府にもね、岸田さんにも言わなあかんのですけど、今までの経緯を見てたら、まあ、ほとんどもう知事の皆さんの自粛要請から全部始まってるんですよ。でだからそこが崩れたらね、もう知事が言うてきてんのに政府がそんなんあかんよって拒否するとね、すごい批判されるじゃないですか。
そうですね。
知事が言うてんのにお前なんやねんってなるから、これは知事の皆さんにかかってるんです、はい。それを聞いて、そうやなって言ってくれる人もなんか、中にはいるんですけど、いや、お前そんなこと言ってたらあかんと、もうせっかく知事が言うてくれてんねんから、吉村さんの言うとにしたらええやないかとか、もう小池さんの言う通りに、時短とかやったらいいねんとか、みんな言うてるんですよ。でも、いやだからそこ冷静に ならへんかったらめちゃめちゃなるよと、うん、で先ほども紹介しましたけどね、ジョンソン大統あの首相はね、イギリスのうろたえてないんですよ。でもう感染者数がもう急増してんのに、それでもいや緊急事態宣言はまだいらんと、まあロックダウンはいらんと、僕はしっかり毎日データをずっと学者と一緒にウォッチしてるけれど、まだうろたえるべき状況ではないと。病床使用率も低いし、死者数も低いんだから、うろたえる必要はないと。まあ、いうふうな、こう、ある種のね、胆力っていうかね、腹に肝が座ってるというかね。
はい。芯があります。
そうそうそう。そういうね、やっぱりね、ジョンソンってね、貴族の方なんですよね。イギリスで階級社会があって。だからね、ちゃんとそういう政治家としてのね、見識というかね、資質がしっかりあるんですよ。ところが、もう、ペラッペラな男や女はね、もう、どうしようどうしようとかね、なるし。
はい。
ほいで、いや、ここでちょっとこう、パフォーマンスして、私は国民の味方よとこう、ロックダウンするよって言うと、私かっこいいと思うでしょみたいな。見て見て、私見て、みたいな。こう、ええかっこしいパフォーマンス。
はい。
要請ね、
うん。
ロックダウン。まあ、これがもう日本でずっとはびこってると。これをね、僕はもうずっと言い続けてるんだけど、今こそこれ思い出さんと、うん、第6波がちょろっとなった時に、始まった時に、また同じこと始まりますから。で、これはね、もう経済の問題だけじゃなくてね、政治、社会全体の問題として自粛っていうのはね、過剰なものじゃダメなんです。で、でもね、もちろん、その自粛要請、緊急事態宣言とかをね、出してることで、感染が止まってるんだったら全然いいんですけど、もうそんな証拠何にもないっていうの、ここ何回も言ってるじゃないですか。
はい。
もう第一波の時だって、緊急事態宣言出した時にはもうピークアウトしてたんです
よ。してた。
で、第二波も第三波もそうじゃないですか。
はい。
第三回目も。で、四回目の緊急事態宣言に至ってはですよ。うん、もう早めに出そう、言って。
意味がわからない。
こう早めに出してんのに、うん、そう2週間経っても感染でガーン拡大してるんですよ。だから、全然効果ないんですよ。緊急事態宣言。で、さらにね、これ僕これ論文に書いて、学会でもアクセプトされて公表されてるし、裁判所にも提出してるんですけどね。緊急事態宣言は、効果がなかったという訴訟が今あってね。
ほ
ー。で、その訴訟に関して、学者の知見として裁判所に出してるんですよ。
はい。
で、その論文でもね、書きましたけど、第2回目の緊急事態宣言っていうのはしたところとしてないところがあるわけですよ。
うんうんうん。
で、したところとしてないところで感染拡大スピード、収束スピードに差があるべきじゃないですか。
そうですね。
自粛させてるんだから。
はい。
時短させてるんだから。
うん。
全く差がないんですよ。 もう何にもないです
よ。昔の話ですね。
昔の話なんです、うん、で、それをね、僕この手の論文も5、6本書いてますけど、何歩調べてもね、効果があるって出てこないんですよ。なんかね、分析のやり方を間違えると、効果があるような感じになるような分析ってやるんですけど、それね、分析の仕方をね、統計学的に手続き間違えてて、はい、それがね、海外の論文なんかにね、発表してるアホな学者とか日本人でいてね、うん、緊急事態宣言に効果があるとかって言ってね、それを盾にとって夫人間違えてるとかって、これ、ど素人がいるんですけど、誰に口、誰に喧嘩売っとんねん、お前ですよ。もうこっちもそっちのデータばっかりずっとやっててね。
はい、
で、さらにね、緊急事態宣言っていうのはなんでか、なんで出してるのかっていうのをね、今回自粛時短で出してるのはなんでかっていうのをね、法学的に調べたんですよ。
うんうん、
お店の中で、飛沫が飛んで、酒飲んで騒いで、ほいで、うつるのを避けるために、緊急事態宣言で時短とか、営業、禁酒とか言ってんのかと思ったんですよ。
私もそうです。
違うんですよ。
え？
飲み会やったら街が人に出歩くから人流が増えるからなんですって。
え？
で、その飲む時に喋るから飛沫が飛ぶから感染するからっていうのは、
うん、
まあ補足的な理由らしいですよ。メインの理由じゃないんですよ。
そこじゃないんですって。どういうこと？
洋さんの人間を街に出さない。だから要するに人々を家に縛り付けるために出してるんですよ。こいつら酒飲ましに行ったら外で歩きよるからっていう理由なんですって。もう何やこれと。そ、
うん、
したらちょっと検証しようよことでね、昨日ね、まあ、まだ統計的にもやってないんですけど、データ確認してたんですけど、緊急事態宣言を出すことで、この人流が減らなダメなんですよ。
うん、
法律の立て付け上は、
うん。
調べたらね、全然関係ないんですよ。
いや、そうでしょうね。
全然関係ないんですよ。だからもうね、法律的にもむちゃくちゃやし、感染症的に言ってもね、データ上のあの効果も同じの分かってる。にもかかわらず、はい、知事どもはね、
うん、
すぐ自粛時短ってこう言うわけですよ。ほんで、知事が言うことで、ずっと広がってきてるって証拠を今回調べたんですけどね。
は
い、まあ、最初の緊急事態宣言っていうのは、一番最初のきっかけっていうのはね、人々みんながぽーっとしてたんですよ、まだ。まあ、京都やったら二条城の桜とか見てたりしてたんですよ、去年の3月とか。見てたりしてたんですけど、なんか急にみんなね、自粛しだして、緊急事態宣言やって、国民が流れてったのはね、小池知事が、いつも記者会見やって、
はい、
ロックダウンいたしますとか、オーバーシュートで感染爆発でございますって言ってたわけです。
もうカタカナばっかり言ってましたね。
そう。ほいでもう志村健さんとかがね、お亡くなりになったっていうのもあって、
はい。
で、それで、やはり、オーバーシュートが、危惧されるので、ございます、みたいな、シャララ、ショララ、って、化粧だけでは隠しきれない、
ね。豊洲の。
そういう、私は豊洲の女がね。
はい。
こう言ってるわけですよ。うん、でこれで、世の中の空気ガラッと変わったんですよ。志村健さん&小池パフォーマンス。でこれがね、一番最初。で、二回目っていうのはね、これ1月に緊急事態宣言をこう出していくんですけど、それやっぱりね、12月頃から始まっててね、
うん、
これ一番最初ね、これ覚えてますかね、鈴木北海道知事中とかおってね、不要不急の外出自粛を要請しますって言い出した、うん、
この番組で取り上げました。
そうです、もう取り上げたでしょ。
はい。
でこの時この知事が言った時、重症者数何人か言ったら北海道で500万人いるんですよ。18人ですよ。でこれでも鈴木さんがこう、ええ格好しようと思って。
うんうん、
ほしたらそれに、じゃあ俺もちょっとやるな、こう、格好つかんないって吉村さんが。これ飲食店の時短要請。
便乗してね。
これで初めて時短要請が出てきたわけですよ。
はい。
時短要請。一部エリアで、こう南とか北とかですよ。で、この時重症者数、98名。大阪700万おるわけですよ。ほいで、その翌日、小池さん。これね、飲食店の時短要請、これやって。私もやるな、まずいわ。で、この時重症者数41名。だからね、どこの発展途上国やねんと。うん、いや、そこはもう18人しっかりちゃんとやってくれんと。
うん、
でもこれがきっかけで、もう、だって最初にこの一番悪いのこれ、鈴木知事なんですよ。で、で、このね、知事の自粛競争に異を唱えたのは奈良県の新井知事だけ。あの人はもう出さなかったですからね、最後まで。
うん、
で、県民から非難されても。だからもう新井さんのようなちょっとなんか KY なんですよ、あの人。
うん、
もう KY で有名な人なんですよ。もう、運輸省の偉い役人でね。人のこと全然聞かない。まあ、それぐらいの、ね、まあ、A 方向にたまたま行っただけで、あの人困ったこともあるんですけどね。もうその、それちょっと KY、奈良井さん以外はね、みんなもうね、ドミノ倒しが起こるわけですよ。ほいで、 これまたマンボウってあったでしょ。
ああ、ありました。
で、第3回目のやつは、もうこの時もこれ切れてたんですけど、吉村さんがね、3月31日にマンボウの措置要請っていうのを政府に出すんですよ。で、自粛やってくれな、飽きません、言って。もうこれまで、この時まで吉村さん意外とこう、マシを回すんやって言ってたくせに、
うん、
なんかイソジンでちょっと味噌ついてから、なんかもうフラフラってして、なんかこうなってしもて。ってことでね、いつもこの、で、こっからきっかけで全部全国の人がっていうことで、一番最初の一人目が、もうこけたら全員ドミノなしで止めて、もう全員こけたらもう政府もやらんと、もうしょうがなくなるんですよね。ということでね、もう緊急事態宣言も最後にしてください。その思いを込めて、もうそのままのタイトルです。エリック・ベネで、The Last Time。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
エリック・ベネイで The Last Time お届けしました。
僕このエリック・ベネイね、好きなんですよ。で、去年のね、3月26か7か8かに、ね、こいつのライブ行く予定だったんですよ。東京のブルーノートで。
はいはいはい。
行く予定だったんですけど、コロナで行けなかったんですよ。もうそれからずっとエリックの口になってるんですよ。もうちょっと行くつもりやったのに。
ね、辛いですよね。
でね、このエリックの曲の中でも、まあ、いくつか好きな曲あるんですけど、かけたかな、今までエリック・ベネってかけましたっけ。
どうでした
っけ。ちょっとね、まあまあ、かけてないかもしれません。初めてかもしれませんけど、まあ、好きな曲の一個でね、The Last Time。これね、すっごい歌詞好きなんですよ。
歌詞どんな歌詞、
これね、要するにね、どんなんかっていうと、The first time I fell in love was long ago。僕は君と恋に落ちたのはすごく昔のことなんだと。I didn't know how to give my love at all。どういうふうに僕のこの愛をあげたらいいのかわかんなかったんだと。だから要するにね、多分ね、10代とか20歳ぐらいの時にこう恋愛になってるんですけど、その時なんか子供だったんで分かんなかったと。それがなんかいろいろあるんですよ。いろいろあって、で、ようやくある時に、ほんまに僕はあなたのこと好きや。他の恋愛もしてはるんですよ、この人。
はいはい。
いろいろあるんですけど、なんかこう、どっか星の下で歩いてる時に、あ、君が本当に最後の人なんだ。The last time。This is the last time I fall in love。こう言うんですよ。This is the last time I've fallen in love。 すごいシンプルな英語ですよね。私が恋に落ちるのは最後ですよということなんですけど、これね、僕ね、文法的にすっごい気持ち悪かったんですよ。なんでかというと、
はい、
This is the last time。 これいいですわ。これは最後の機会だと、
はい、
I will fall in love。 なんで will なんや。 This will be the last time じゃなくて This is the last time ですが、これが最後ですと、でも fall in love になったの僕過去のことじゃないですか。
ああ、そっか。
なんで見るやねんと。
うんうんうん。
This is the last time that I will fall in love。 なんかわかる気もするんですけど、うん、ずーっと考えてね、そうかと。見るにはね、二つの意味があるんですよ、うん。I will fall in love っていうのは私は恋に落ちるだろうっていうのもあるし、
うん、
I will fall in love っていうのは私は恋に落ちると決意するっていう意味があるんですよ。
へぇー。
will っていうのは意志の will って言ってね、文法上。
はいはい、
I will fall in love。あなたと恋愛、あなたに恋に落ちることを今決めた。
うんうんうん、
I decided to fall in love。っていうことなんですよ。と思ったら、恋に落ちることを決めたのは、これが最後だと。決めるのはと。
しっくり。
でね、しかもね、すっごい素敵なのが、fall in love っていうのはこう、重力に勝手に落ちていくじゃないですか。
うんうん。
さながら、その、知事が、なんか国民がなんか焦っ、自粛してくれとか言うてるから、じゃあもうちょっと緊急事態宣言出さなあかんなって自然現象になるところがあるじゃないですか。だから、fall in love ってなんかそんな自然現象な感じなところがあるんだけど、でも、その自然現象をディサイドしてるんですよ。I decided to fall in love なんです。落ちることを決意するんです。
はい。
すごくないですかこれ。
すごいですね。
恋に落ちることを、
うん、
は、勝手に落ちるんじゃないんですよ。
うんうんうん、
やっぱりね、落ちひんようにできるし、自ら落ちることもできるんですよ。それ、だから、This is the last time I'll fall in love。僕が恋に落ちるのは、もう恋に落ちると決意したのは君だけだよ。もう、金輪際僕は誰とも恋に落ちるなんてことありえない。もうなんて素敵な。
素敵ですね。
今、知事どもに必要なのこのウィルなんですよ。もう二度と緊急事態宣言は出さないと決意してください。国民、住民のことが大事だと思うんだったら。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は10月29日の午前10時30分頃に行っております。
はい。もうね、おそらくまだ11月8日でもね、コロナが急増っていうことではあんまないと思います。
うんうんうん。
で、なんでこうなったんかみんなわからんって言ってますけどね、もうみんななんでわからないのか、僕にはわからないのがね、風邪って流行ったら流行らなくなるじゃないですか。
はい。
収束するでしょ。
うん。
で、症状は風邪とはちょっと違うところは、普通の風邪とは違うとしても、これ風邪の一種っていうのは、これ厚労省のホームページも書いてますから、流行ったら流行らなくなるっていうことは、まああり得るわけですよ。で、何度データ見ても、人流とか、緊急事態宣言とかと、もう感染拡大はもう関係してないわけですから、で、それはもう何度も何度も繰り返し出てきてる話だし、で、しかも緊急事態宣言を出したところでね、で、人流も変わらないと、
うん。
ただただ飲食店の方が苦労していくだけだし、先ほど言ったようないろんな会食がなくなってね、社会の動きが、政治の動きが、経済の動きだけじゃなくて、そういうものも全部止まっていってしまうわけだから、もうね、本当に二度とね、こういう不条理なことをパフォーマンスだけでやるのはやめていただきたい。
本当に。
要はね、だから、まあ、これ病で言うとゼロコロナという病でね、
うんうんうん、
ちょっとでも流行ったらすぐ自粛させるっていう、一応念のためにっていうね。
はい。
そういうメンタリティはね、ほんと脱却してもらいたい。しかもね、もうワクチン打ってね、ものすごいみんな熱とか出してしんどい思いして、もう7割ぐらい打ってるわけでしょ、
うん、
これ昔の理屈だったら集団免疫って言ってね、もう全然街開いてええやんけっていう話にこうなってるはずなんですよ、
うん、
で、実際もうね、 G7 の中でもうワクチンこんだけ普及してるのに緊急事態だとかでやってたのは日本だけなんですよ。で、冒頭でも言いましたけども、ジョンソン首相はね、もう全然緊急事態宣言とかロックダウンとか、どんだけ新規感染者が増えてもやらなかったんだから。だからとにかく、知事の皆さん、本当にお願いしますけど、今ワクチンみんな打ってるんだから。
はい。
もう感染者数が減るだけじゃなくて、重症化率とか、死亡率とかも激減してるんですよ。
うん。
だから、医療崩壊のリスクがすごく下がってるわけですよ。しかも、今ちゃんと知事の皆さんね、皆さんの病床をちゃんと維持、一定維持、しばらく当面の間、あと1年ぐらいはね、維持しといてくれたらですね、医療崩壊になるリスクってほとんどないわけですよ。これからは。で、僕はワクチン打つことがいいかどうかっていうのは議論もありましたけど、この状況になったらですよ、もうせっかくワクチン打つという決断を国民がしたことになってるわけだから、それにもかかわらず自分のたかだかしょー もないええかっこしいのパフォーマンスのためにね、自粛要請だとかロックダウンだとかもう時短だとかもう言うの本当にやめてもらいたい、
うんうん、
This is the last time にしてもらいたい、もう本当に最後にしてもらいたい、本当に心からお願いしますし、これ聞いてくださってるリスナーの皆さん、 YouTube とかねご覧になってる皆さん、そういうふうに知事だとか政治家とかにもどんどんね声を上げていただかないと、もう第6波がちょっと流行ってきたら先手先手の防御だなんつってね、緊急事態宣言とか言いますか、それを本当にやめていきましょう。このままじゃ日本はね本当世界で一番アホ民族だということを証明し続けることになってしまいますよ。日本人はもっと賢明であるべきです。そのためにも知事がうろたえてはならない、しっかり監視しましょう。
で国民もしっかり声をね、上げていきましょう、
そうです。
そして表現者クライテリの最新号では、日本の強さとは何か、亡国を救う道の思想、こちらの特集を行っております。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。